皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けて思いを発信したいという番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。
こんばんは。よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、まあ先生はジャーナリズム、ね、はい、論を、はい、龍谷大学で
教えてます、ね、
もう何年になるんですか。
20年ですね。
はい、で元々、日本のトップクラスの、まあ、ジャーナリズムって、はい、まあ、上智大学の新聞学部だと思うんですよね。
そうですね。
そこで博士号を捉えて、
はい、
まあ、今龍谷で教えておられるんですけども、はい、僕も先生がいただいた科目現代社会とメディアと国際ジャーナリズムとかね、はい、講義させていただいてるんですけどね、まあ、僕は現在進行形の問題、はい、今の問題を学生に投げかけて、それでいて、まあ、ジャーナリズムのエッセンスみたいな、はい、まあ、いわゆる原理原則みたいなね、うん、まあ、一般的なことをしっかり学生に教えて、でそれと同時に学生がものすごくね乗ってくるのはね、
うん、
なんせ李先生のことを言えば同じ学科の先生が NHK をはじめね、はい、テレビにこう出ておられると、はい、それはね学生、まあ、ジャーナリズムを勉強する学生にとったら一番のモチベーションというのはね、身近にそういう人がおられるということだと思うんですけどね、
はい、それはまあありがたいことなんだけれども、うんうん、僕が教えてるのはその、うん、ジャーナリズムの中でも歴史ですよね、うんうん、昔日本人が海外で新聞をたくさん作ったんですが、例えば満州で、60種類 の日刊紙を作ったんですね。それなんでそんなたくさんの新聞を作ったのか、でそういうことを、まあ、ずっとご追求してきて歴史に興味を持って、それでこの東アジアは全部つながっているので、朝鮮半島から、まあ、満州のこの現代史をいろいろ調べてね、そこからその北朝鮮の歴史とか、うん、全部つながってるんですよね、うんうん、それで僕は長いこの歴史を研究して一つ体得したというか分かったのは、うん、人間はそんなに賢くない、うん、ないんですよね、うん、いつも同じことを繰り返してまして、うんうんうん、例えば今私たちがジャーナリズムいろいろやってて、うん、みんな正しいことをやるつもりで、うん、一生懸命で正しいことをやってるとみんな確信して思ってるんですね、うんうん、しかしこれが100年だったらね、あの時なんでそんなバカなことをやったかというのを分かる、そう、すぐ、
うん、そうですね、うん、まあ、賢者は歴史から学んでね、愚者は、まあ、いわゆる経験から学ぶというのがあるけど、
はい、
伊藤忠の庭さんですかね、中国の、はい、うん、あの方がね、そうじゃないんだと、
うん、
ね、歴史をしっかり学んだらこんな戦争にならないのに、戦争が繰り返されるのは、やっぱりね、賢者はやっぱりそのなんていうかな、人間のこう弱さとか限界とかね、まあ、いわゆるそういう相手に対して優しい気持ちとかね、そういうことが大事なんだということが言われててね。うん、
はい、
ということは、いわゆる先生、やっぱりこの満州というか、日本の周辺のね、やっぱり歴史、我々はこう、中国から、まあ、いろんな文化、儒教とか漢字とかを入れてやるというのが、なんか知らないけども、経済が強くなることによって、一側面だけ見てるんで、忘れてると、でそこで大事な報道とか、ジャーナリズムというのは、なんていうかな、権力に対して、はい、まあ、いわゆる対抗するとかいろんなありますけど、それより大事なことは同じなんか平和に向けてね、平和というか同じ共有するようなね、何かをこう訴えるということがなんか非常にジャーナリズムにとって大事だと思うんですけどね。
そうですね。ですから、うん、昔ジャーナリズムがどうだったかということを学べばですね、うん、今ジャーナリズムをどういうふうにすべきかというのが分かると。今、うん、例えば歴史に学ぶ、賢者は歴史に学ぶというけど、うん、僕が言ってる人間ってあんまりこう大したことができないというのは、うん、まあ、うね、学んでるつもりなんだけどね、うん、同じことやって、
同じことやるやる、
やってしまうんですよ。
だったら同じことやる、うん、
ですから今北朝鮮問題とか
同じことを繰り返しだけですね。
彼らも歴史が分かってないはずがなくてね、中国だってそうなんですよね、
うん、
しかし今米中もかなり険悪なムードになってますし、
うん、
北朝鮮も例えば歴史に学んで賢くなれるんだったらばですね、うんうんうん、その国に核とかいらないんですよ、
うん
うん、ですからそういう、まあ、歴史をどういうふうに学ぶかで、これは時々ちょっと僕は虚しい感じもするんだけれどね、うん、だとして何にもじゃあそれ虚しい意味ないから何にもしないかっていうとそうではなくって、もっと高次元で問題考えると人間が生きるのは結局無駄なことをするのが人間で、うん、例えば我々の身の回りのものがほとんどもうなくてもう生きられるそういう時代もあったじゃないですか、
うん、
だから結局無駄をやって無駄を捨てて、
うんうん、
それで韓国の昔の歌にね、人間って生まれるとき裸で生まれて死ぬときも裸だというふうなそういう歌があるんですよ、
うんうん、
歳月という何か歌、うん、そういう歌があるんだけれど、だからまあ、そういう根本に戻って考えると、我々は人間社会というのは結局その時々をね、
うん、
一生懸命やってできることをやって、で無駄があっても、例えば戦いがあっても、それ結局大きな歴史の流れからするとそれ必然のことなのかなと思ったり、いろんなことを今最近は考えてる、
うん、ね、今の、まあ、歴史を学ぶという意味でね、はい、最近プレジデントという雑誌ね、まあ、教養、大人の教養というので僕は はい、世界史は2ページでこう勉強でいくと、うん、日本史は2ページでね、
うん、
で僕ね、日本史を一生懸命受験の時勉強して細かく勉強して、うん、結局2ページぐらいしっかり覚えた方が
うん、
入ってね、2ページのもう2ページで十分、ね、
歴史は結局年表ですから ね
年表プラスそれちょっとバックグラウンドいる、うん、で、うん、あとは小説とかでね、
うん、
その人がその人物が生きた時代の背景とかね、うん、その人の感情とかあるでしょ、それが僕歴史だと思うんですね。
で僕はね、歴史が大好きなのは、特に歴史映画が大好きなのは、うん、この映画監督とかね、
うんうんうん、
その時代、例えばその空間に人間たちがこういっぱいいてね、
うん、
その景色がね、目の前にこう広がるような、うん、そういう洞察力、
そうですね、
そういう洞察力があったら小説書けるし、
うんうん、
歴史の本を書いてもやっぱり正しく書けるんですよね。その時に、
うん、
そういう洞察力のない人の映画を見ると、うん、その道具とかがね、
うんうん、
全然その時代に合ってなかったりとか、
うんうん、
やっぱりそれは仕方ない部分ではあるんだけれど、その時代を、うん、やっぱりこう頭で想像できる人の作った映画とかは
歴史勉強するときに、うん、まあ、小中高勉強するときにね、半分ぐらい僕映画を見たらそれでいいと思うんですけどね、であとは言ったようなシンプルなね、年表と何かっていう、うん、
はい、
なんか妙にこうテストのための日本史とか世界史とか勉強したら全然面白くないですからね。
そうです、それをね、うん、だからそれすごく大事なんだけれどもね、うん、映画を作る人が面白く作るために、
うん、
歴史をね、ねじ曲げることも結構あったりとか、
うんうんうん、
本当はこう人間社会というのはかなり過酷な歴史を得てきてるんだけれども、うん、何か素晴らしいその何かが続いたような、
うん、
そういうこととか、
うん、
勘違いしてしまう可能性もあるので、
うん、それ両方見せたらいいと思うな、そのいろんなタイプの映画があ
って、その辺、うん、その辺をね、うん、やっぱりこうつなげて誘導して、
うんうん、
まあ、教育する人が、ですからさっきの大学の先生の話ですけれども、うん、大学の先生ができることはそういうことなんですよね。
いや、そういうことですね。大学って、うんうん、ね、やっぱり理論とかも大事ですよね、
うんうん、はい、
だけど感性とか、
うん、
そういうね、はい、まあ、情熱とかあるとすると、はい、なんか日本のこう、まあ、入試もそうだし、普段のテストもそうだし、ペーパーテストだけでもう全く感性なし で先生もこう論文形式やったら採点が大変だからっていうんでね、うんうんうんうん、やっぱり僕は論文形式で、
うん、
マークシートよりかね、
うん、
やっぱ書いていって、その人の一人一人の感性をね、
うん、
なんかこう描くようなそういうね、採点の仕方があった方が、ね、いいと思うんです
けど、だから大学の、まあ、授業というのは面白い話ばっかりするとこれ、うん、また知識にならないんだけれども、うんうん、やっぱりそれをずっと90分の中で 70分そういう面白い話をして、うん、これが何なのかという、うん、自分がそこからこう体得した哲学とか、それを学生たちに伝える、
うん、
それが結局は理論なんですね。ですから、
うん、
理論、そういうまとめのない話だったら、まあ、一般のおじさんたちも、うん、そこで、うん、面白い話できるわけで、うんうん、それ一体どこにつながる、何なのかということを、やっぱり体系的に勉強した大学の先生が、
うん、
学生たちに教えたり、うん、まあ、ですから先ほど映画を見せながらも、それがいつの時代のなんでそういうことが起こったのかっていうことをこう
つなげ、それは両方だと思って、まあ両方大学だったらジャーナリズム101の扉っていうね、まあまあいわゆる原理原則みたいなこうジャーナリズムが書いてあって、あるいはそれプラスアルファ文も教えるのもあるんですけれども、まあそういうことをしっかり学生に伝えて、それから学生がいろんな意見をね、やっぱりジャーナリストの意見をやっぱりこうリードって伝えるということで、
はい、
自分の頭で考えて、そして多くのことを学んで、そして自分の考え方を多くの人での前で発表するとか、あるいはそれぞれの授業に専門家が来られてね、
はい、
その専門家を入れてトライアングルの主役である学生と教員と専門家のトライアングルをこうやれば90分がね、やっぱり来た90分になると思うんですけど
ね。そうです。ただ、うん、ですから僕もね、昔ちょっと大学教員になったばかりの時期は90分はもうきっちり90分、大事な90分だから、うん、いろんなことをもう教えようと一生懸命だったんだけれど、そうじゃないんですよね。その90分で学生たちに一つ何をこうひらめきを与えるかっていう、それがすごく大事で、その授業が学生たちにはちょっと頭に残ってね、家に帰ってもちょっと考えるような、そういう話とかができたらいいかな、今少しずつね、そういうのが分かってきて、講師の話ね、講師曰く、学んで初めて足りなさを感じて、教えて初めてその自分が精通してないことが分かるという言葉があるんですよ。ですから教えながら、いや、僕やっぱりこの辺がしっかり、まあ、勉強できてないんだなというのはつくづく思ったりとか、
ユダヤの、まあ、有名な教育者が言った言葉で、教えるということは、教えるということは共に希望を語ることであると、学生とね、で学ぶっていうことは胸に真実を刻むという、胸にというのは頭でなくてね、胸に、要するに感性なんですね。
中国語でね、一生懸命勉強しろというのは、用心勉強って言うんですよ。心を使って勉強しなさいって言うんですよ。
一緒ですね。
ええ、ですからこれは深く考えたことないんだけれども、その文字を今振り返ってみると、やっぱり頭を使うんじゃなくて心ね、その字を書くんですけどね、それなんですね、心で勉強する
ん
です
ね。そう、ほんでいろんな学生が学生がその心で学んだことを、
はい、
こう多くの学生の意見を聞いて、はい、そこから自分の意見の座標軸になるよね、学ぶっていうのが、なんか生きた教育というか、要するに毎回講義で、教える教員側も学生側も、
はい、
共に賢くなればいいと思うんですけどね。
ですからジャーナリズムはとにかく今現在進行中のことに目が行きがちなんだけれども、やっぱりその哲学めいたこと、そういうのやっぱり伝える必要がありますね。
伝えることが大事ですね。あっという間に時間が来たんですけれども、本日のゲストは龍谷大学社会学部教授の李相哲先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。